岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。改めましてこんばんは、 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今回は岡崎市民病院から特定行為看護師の野中恵子さんをお招きしています。野中さん、よろしくお願いします。
こんばんは、野中と申します。今日はよろしくお願いします。
今日のテーマが医療を支える看護の新しい力、特定行為看護師。恥ずかしながら特定行為看護師初めて伺います。これは最近できたんでしょうか、それともだいぶ前からあるんですか。
この制度ができたのが2015年になります。ちょうど10年ぐらい前からできてきた制度なんですけど、
はい、
まだ人数が多くなくてですね、今全国で1万8000人ぐらい誕生しているという、でもまだまだ足りないと言われております。
その特定行為看護師、どのような看護師さんを言うんでしょうか。
はい、特定行為看護師は医師の指示を待たずに特定の医療行為を行うことができる看護師のことを言います。
はい、
あらかじめ医師から特定行為看護師が介入するという指示があって、医療機器の設定の変更や薬剤の投与量の調整を行っています。
はい、
今まで医師が行っていた医行為のうち特定の医療行為ができる看護師のことを特定行為看護師というふうに言っております。
前提条件として看護師さんは通常医療行為はすることはできない、
医療行為ができる医療行為と、はい、できない医療行為があります。
なるほど。この特定行為はどんなことを指すんでしょうか。
はい、特定行為というのは全部で38行為あります。
はい、
医療行為の中には絶対医師がやらなきゃいけない行為っていうのがあります。例えば手術をするとかお薬を処方するとかっていうことですね。で、それ以外にも医師がやってもいいんだけど看護師がやってもいいと言われている相対的行為と言われているものがあって、その中の38行為ができる看護師という形になります。
はい、具体的にはどのようなことがあるんでしょうか。
例えば点滴や注射で血圧や血糖値に関わるお薬を使わせてもらったり、
はい、
お食事が召し上がれない方に栄養や水分として点滴を使わせてもらったりしていますが、それらの投与する量を調整させていただいたり、人工呼吸器などの医療機器の設定を患者さんの状態に合わせて変更するということがあります。
はい、この人工呼吸器などは初めて今回知りましたけれども、お医者様の指示がなければそういったことができないですね。
あ、おっしゃる通りです。そうです。指示があるからこそできるんですけど、
はい、
特定行為看護師は前提に包括的な指示がもちろんあるんですけど、
はい、
患者さんの状態に合わせて変更するっていうことができます。
なるほど。そうしたことも割とこう何でしょうか、一刻一秒争ったりですとか、あとはお医者様自体がもう手一杯な時にそういったことができる方がいらっしゃれば、これは患者にとっては心強いですね。
本当におっしゃる通りで、人工呼吸器って、はい、最初医師が設定をするので、医師が設定した量を機械ですから、
はい、
それを空気として送るんですけど、何せ機械なので、はい、もちろん患者さんの状態が呼吸が良くない時は確かに人工呼吸器に頼るんですけど、患者さんの呼吸が良くなってきた時に、はい、それだけの量を送られちゃうと今度反対に苦しい思いをさせてしまう可能性があってですね、そういう患者さんが多くいらっしゃいますので、その適切なタイミングというか患者さんの状態が良くなってきたよって言った時にですね、人工呼吸器の設定を変えることができれば患者さんもそんなに苦しくなく治療を受けることができるんじゃないかというふうに思っております。
はい、こうしたメリットについてはまた後ほど詳しく教えていただくことにしまして、 意外に本当に知らないことが多くて、多分専門家の方からしたら、あ、一般の人はそんなことも知らないんだと思われると思うんですが、もう少し教えていただけますか。他にはどのようなことができるんでしょう。
あと他にもですね、例えば採血しますって看護師が言うとですね、皮膚に近い静脈というところから採血をするんですね、
はい、
看護師は。特定行為看護師はもうちょっと深くにある動脈というところから採血することができますし、はい、またその動脈から直接血圧を測ることができるので、血圧を測るための柔らかい針を挿入するということもできます。
柔らかい針っていうことは痛みも少ない。
いや、ちょっと痛いごめんなさい、そこはやっぱりちょっと動脈なのでね、神経に近いので、はい、
なるほど、
はい、ただ少しちゃんと局所麻酔とかを使ってですね、はい、針が痛くないようにはさせていただいております。
わかりました。いずれね、痛くない注射針ができるといいなっていうのが私たちの希望ですけれども。
そうですね、ただその、はい、多くの患者さん見てるとですね、やっぱり採血が取れないと何回も何回も刺して、もう手を変え品を変え刺させていただくことが多くあるんですけど、はい、動脈から取れる看護師が増えれば、
はい、
動脈は皆さんちゃんと拍動して触れることができるので、
はい、
やっぱり1回で終わらせることができる。
なるほど、これはすごい重要なことですね。他にはどんなことがあるんでしょう。
他にはですね、はい、私はICU っていう場所で働いているんですけど、
はい、
例えば痛み止めの調整ですね、特に背中側から入っている管っていうのがこう手術された方に入っている場合があるんですけど、
はい、
これを硬膜外カテーテルっていうふうに呼んでるんですが、
はい、
それをいわゆる痛み止め、例えば点滴だ、飲み薬だっていうと全身に効いてしまうんですけど、
はい、
この背中側から入っている管、硬膜外カテーテルから入っている痛み止めはいわゆる部分的に手術したその部分にだけ効くような形になっているんですね、
はい、
この痛み止めを調整させていただきながら手術を医師から歩いてくださいねって言われたら一緒に歩いたりさせていただいております。
なるほど、あれはそういうことだったんですね。もし痛みが強かったらこれを押していただくとお薬ちょっと出ますっていうのを言っていただいてやったことあるんですけども、リハビリは早く開始すれば開始するほど回復が早くなるっていうのを事前に教わったので、めちゃめちゃ私も歩いたんですよ。で、痛みも強かったので押しすぎてだいぶ早くなくなりました、薬が。まあ笑われただけで特に何もなかったんですけれども、ああいう時に看護師さんがそばで指導してくださると本当に心強いですよね。
そうですね、気持ち悪くなったりしなかったですか。
全く。
あ、よかった、
はい、そういうこと何回も聞いてくださって心強かったです。この特定行為看護師はなるためにはどのようなことをされるんですか。
そうですね、一応条件としては看護師免許があることは当たり前ですかね、
はい、
あとは厚生労働省から指定を受けている研修施設で研修を受講するということが言われています、
はい、
ちなみに当院も指定研修施設になっておりますので、当院でも特定行為研修というものをしております、
はい、
研修は約1年間ぐらいになります、
はい、
もう学習するプログラムとかっていうのも決まっていますので、うん、まずはプログラムに沿って学習をして、
はい、
その後こう医師が講師を務めてくれるところで演習をしてですね、考え方というものを整理します、はい、実地試験などもあってですね、実際に針を刺すとかチューブの位置を変更するっていう技術ももちろん大事なんですけど、
はい、
そこに至る過程というものを大切にしているんですね。
とおっしゃいますと、
試験ですのでお題が与えられるんですが、
はい、
なぜその行為が必要なのか、特定行為看護師が行える範囲なのか、それから危険性はどんなことが考えられてどんな風に対処するかっていうようなところをしっかり見ていますし、見させてもらってます、
はあ、なるほど、
ちょっとその後に多めのレポートを書きながら実習っていうものを するときに初めて患者さんの元に訪れるという形になっていますね。
こうしたことをお仕事をしながらおやりになるってことですか？
はい、お仕事をしながらですけど、一応当院は研修というものをちゃんと認めていますので、はい、その間は研修に専念できるような勤務の状況を整えていただいております。
ちょっとお体の方を心配してしまいました。なかなか大変ではありますけれども、そういうふうに努力をして初めてこの特定高位看護師になることができるということなんですね。
はい、それで一応修了書という研修の修了書はもらえるんですが、
はい、
当院はですねまた別にちょっと決めていて、はい、修了するだけではなくてですね、はい、修了後さらに活動する特定行為の、件数を医師の指導のもとまた行っていきます、
はい、
そこでそれに合格をして初めて病院の中で特定行為看護師だという承認を受けてから活動をしているという形になります。
なかなか険しい道なんですね。
ちょっと長い道のりですかね。
そうですね。特定行為、先ほどいくつか教えていただきましたけれども、こうしたことは市民の皆様にはどのようなメリットをもたらしてくださるものなんでしょうか？
はい、全国的には特定行為看護師が介入するということで、まず医療の質が上がるとかですね、そのいわゆる治療のスピードが上がっていったとか、合併症と言われている、病気が新しい病気を呼んでしまうみたいなところがですね、そういう予防につながっているというような報告も増えてはきています。で、先ほど申し上げた通り、私は ICU というところで働いていて、その人工呼吸器の設定が患者様と合わない時っていうのがよくあるんですけど、
はい、
そういう合わない時に今まで先生を待っていたっていうところがですね、ということは患者さんも苦しい思いして待っていたっていう時間なんですよね、
はい、
でもそれが特定行為看護師が常にそばにいますから、
はい、
そばにいて患者様の状態、呼吸の状態をいろんな側面から評価をさせていただいて、設定を変更するということで、
はい、
少しその苦しいという思われる時間が短くなるのではないか、そしてそうこうしている間にもしかしたら人工呼吸器が外れるタイミングが早まる可能性があります。
はい、そうなんですね。先ほども教えていただきました、呼吸器が外れるタイミングがもう来ているのに、その時にまだ人工呼吸器を使っていると苦しい思いをする方があるということで、これはもし自分の身に置き換えたら、あるいは家族の身に置き換えたら、親しい人の身に置き換えたら、苦しくないようにお願いしますって言いたくなりますもんね。
そうですね、皆さんやっぱり思うところはそこですよね、
はい、
苦しくないように。
そうなんですね。他にはどのようなことが考えられるんでしょうか？
あとはですね、例えば血圧などでお薬を使わせていただいて、
はい、
最初は点滴ですね、いわゆる即効性があるので、
はい、
点滴でお薬の量を調整させていただきます、でそのうち飲み薬に変わっていった時に、やっぱり飲み薬に変われば理論的には点滴で言っているお薬の量が減るということが考えられるんですけど、じゃあ本当に減らせるのか、いやこのままの量の方がいいのか、むしろ増やした方がいいのか、飲み薬がどういう形でその方に効いてくるかっていうのは、やはり経過を見ていかないとわからないものですから、そういうところもそばにいる看護師が患者様の状態を観察してしっかり判断して、もう適切なタイミングで調整することができるということで、血圧が安定していくんですね。でやっぱ血圧が安定すると血管とかですね、心臓とかの負担が減るということになりますから、体の負担が減るというふうに考えております。
精神的な不安も減りますから、それだけでも病状に対してはきっとプラスに働くでしょうね。
そうですね、やはり回復というものを実感していただくということが、やはりその不安の中で治療を受けてくださっている患者様にとっては一つの大きなバロメーターになると思うんですね、
はい、
一つ管が取れた、一つなんか薬が減ったみたいなことがあると、やはりそういう精神的にも、
はい、
いい 傾向になるんではないかというふうに思っております。
ただもしかしたら中にはお医者さんが行うことでしょう、看護師さんで本当に大丈夫と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね、やはりその医師が今までやってきたことを看護師がやるなんてって不安に思われる方も多いかと思います。一つはですね、この制度というものがしっかり安全性というものを確保された制度である、もうこれは厚生労働省が決めて法的にも整備されているっていうことが一つ、それから当院ではもう病院全体でいろいろルールを決めさせてもらってているっていうのも一つですし、もう一つ手順書というものがあってですね、はい、看護師が勝手にこう判断して勝手にやるのではなくてですね、手順書に沿っていわゆる判断の枠組みというものができているっていうのも一つですし、その従来から医師とのコミュニケーションというのは大事にしてるんですけど、はい、それがもっと深く医師と患者様のことを話してですね、はい、いやこういう方向がいいんじゃないかとかですね、こう私ここ今日やってみるのでどうでしょうかとかいうのを話し合いながらやっているのが一つです。先ほどお話した通り教育体制というのもしっかりしていますので、いわゆるそういう安全にできる仕組みと教育、はい、この2本柱があって患者様そしてご家族様が安心して受けられる特定行為の体制になっているということをお伝えしたいと思います。
はい、ありがとうございます。実際のお仕事の内容もせっかくだから知りたいという方多いと思います。野中さんどのようなお仕事を普段されてるんですか？
私は集中治療センターの中にある ICU というところに働いております、はい、比較的リハビリテーションにも力を入れていてですね、もう歩いて帰るっていう強い気持ちを私自身が持っているんですね、はい、人工呼吸器使いながらリハビリって思われる方も多いかもしれないんですけど、いろんな病院のスタッフの力を借りながらですね、はい、もう人工呼吸器を使わせてもらいながらもベッドサイドで座ったり立ったりっていうことをさせていただいてます。そのためにはやはりお薬の調整をさせていただいたり、人工呼吸器の設定を変えさせていただいたり、特定行為というものを組み合わせながらさせていただいておりますね、
はい、さて今日は初めてこの特定行為看護師について伺っているんですけれども、 ICU って本当にすごい厳しい現場じゃないですか。実際どうですか？
そうですね、本当にやはり重症な方が多いので、はい、もうそれをその治療を頑張ってくださっている患者様、そしてそれを見守ってくださっているご家族様にもね、本当に厳しい場所なんだろうというふうには思っていますし、だからこそそばにいてこう寄り添えるように看護と医療を組み合わせながらやっていきたいなというふうに思っております。
それでは最後になりますが、市民の皆さんに一言メッセージをいただけますか？
はい、特定行為看護師は医師の代わりをするのではないです、はい、医師と協力して治療のスピードを早めるといったイメージになります。そばにいる看護師だからこそ患者様の状態の変化に気づき、最善の調整を行い、治療を頑張って受けてくださっている患者様の痛みや苦しさが少しでも早く楽になるように援助していきたいと思います。当院も指定研修機関になっております。特定行為看護師の育成に力を入れております。どうか特定行為看護師の活動や育成にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
実はゴンパチさんからメッセージをいただいています。毎日頑張ってる姿を見てすごいな、私も頑張らなきゃなって励まされます。高度な技術を持つ特定行為看護師さんのおかげで症状が楽になる患者さんや助かる命がたくさんあると思います。これからも無理をせず頑張ってください。ゴンパチさんありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は特定行為看護師野中恵子さんに、医療を支える看護の新しい力、特定行為看護師についてお話を伺いました。今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月19日木曜日、お招きするのは産婦人科統括部長の後藤真希さん。知っておきたい令和の性教育がテーマです。ぜひお聞き逃しなく。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、 ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回もどうぞお楽しみに。